どうぞおかけください。教会の扉が閉じられたままで聖週間が始まりました。感染症が拡大する中で、先行きの見えない不安に苛まれながら、私たちは先ほどの受難の朗読にあった通り、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと声を上げてしまいたくなります。大勢の群衆の歓声の中からエルサレムに迎え入れられたイエスは、同じ群衆から十字架につけろと罵られ、死に至る苦しみへと追いやられて行きます。十字架上の苦しみの中でイエスは、我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですかと叫び声を上げられました。裏切られ、見捨てられ、孤独のうちに人生のすべてを、そして究極的には命でさえ奪われていく悲しみ、虚しさ、そして苦しみ。しかしその悲しみ、虚しさ、苦しみがあったからこそ、神はキリストを高く上げ、あらゆるものに勝る名をお与えになったとパウロは指摘します。へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順であった。だからこそすべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べるようになる。それも苦しみ抜いた本人を褒めたたえるためではなくて、父である神をたたえるためなのだと使徒は書いています。行動を共にしてきた弟子からも裏切られ、歓声をもって迎え入れた群衆からも見捨てられ、孤独のうちに命の危機に直面されたイエスは、まさしく私たち多くが体験する苦しみの中でも究極の苦しみを自らご自分のものとされました。私たちが生きている社会には、経済的な要因から、政治的な要因から、また地域の不安定な政治状況や紛争のために、さらには災害のために、命の危機に直面する人たちが多数存在してきました。国際的なレベルでも国内的なレベルでも、命の危機に直面する人たちは常に存在します。その中にはどこからも助けの手が差し伸べられずに、孤独のうちに苦しんでおられる方も少なからずいることを、私たちはニュースなどで耳にしてきました。出向いていく教会であれというメッセージ、教会は野戦病院であれというメッセージ、それは教皇フランシスコが教会のあるべき姿としてたびたび繰り返してこられたメッセージです。ベネディクト16世が会直神は愛の中で指摘されたように、教会の本質は神の言葉を告げ知らせること、奇跡を祝うこと、そして愛の奉仕を行うことであります。ですから長年にわたって教会は社会にあって愛の奉仕を具体化しようと、さまざまな活動に取り組んできました。それは第二バチカン公会議にあっても、例えば現代世界憲章の冒頭に、現代の人々の喜びと希望、苦悩と不安、特に貧しい人々と全ての苦しんでいる人々のものは、キリストの弟子たちの喜びと希望、苦悩と不安でもあると記すことで、教会が何を大切にして歴史の中で歩みを進めるべきかを明確にしてきました。東京ドームでのミサで 教皇フランシスコは私たちに次のように呼びかけられました。命の福音を告げるということは、共同体として私たちを駆り立て、私たちに強く求めます。それは傷の癒しと和解と許しの道を常に差し出す準備のある野戦病院となることです。でも考えてみると、これらの言葉はすべて私たちに与えるものになりなさい、手を差し伸べるものになりなさいと呼びかける言葉です。もちろんそれは良いことであります。しかし、2020年の初めから今に至るまで私たちが体験していることは何か。それは私たち一人一人がこの目に見えないウイルスとの戦いの中でいつでも命の危機に瀕する可能性を持っている弱いものであることを自覚させる体験であります。どれほど私たち一人一人が弱い存在であるかを自覚させる体験であります。誰かに助けてもらいたい、手を差し伸べてもらいたいと懇願する体験であります。大げさに言えば、私たち人類は今、すべての人が助けを必要としながら、孤独の中に取り残されて、命の危機に直面しています。今、私たちは、取り残さないでくれと懇願しています。人生からすべてを奪い取らないでくれと懇願しています。暗闇の中に見捨てないでくれと懇願しています。教皇フランシスコは3月27日の夕方に今回の事態の収束を祈りながら聖体降伏式をもってローマとそして世界に向けた教皇祝福ウルビエトオルビを与えられました。その中でマルコ福音書に記された嵐を鎮めるイエスの物語を引用されてこう述べています。私たちは恐れおののき途方に暮れています。福音の中の弟子たちのように思いもよらない激しい突風に不意をつかれたのです。私たちは自分たちが同じ船に乗っていることに気づきました。その上でそのように気づいた私たちは今私たちが溺れ死んでしまうと不安げに一斉に叫んだあの弟子たちのように私たちも一人で勝手に進むことはできず皆が一つになって初めて前進できることを知ったのですと指摘されています。すなわち私たちはこの嵐の中で一人孤独のうちに取り残されているのではなくて同じ船に乗っている仲間がそこには存在していることに気がつかさせられている。今するべきことは一人で道を切り開こうとすることではなくて船に乗っている仲間たちの存在に心を止め一緒になって前進しようと連帯することです。教皇フランシスコが3月28日のお告げの祈りであらゆる形の武力的対立をやめ人道支援回廊の構築を促し外交に開き最も弱い立場にある人々に配慮するようにと世界のリーダーたちに求められたのはまさしく今人類は歴史の新しいステージに立っていることを自覚せよと呼びかけるためであります。今私たちは歴史の転換点に立っています。この感染症の危機が過ぎ去った後の世界は これまでとは異なる世界になると主張する声も聞かれます。これまでの常識が通用しない世界なのかもしれません。どのような世界が感染症の後に展開するのか、その行方は今危機の中にある私たちがどのような言動をするのかにかかっています。その世界を神の善が支配する世界とするためには、今連帯の道を選び、互いに助け合いながら、嵐に翻弄される船に乗り合わせた仲間として一つになって前進することが大切です。十字架の苦しみの先に復活の栄光があったのは、イエスがすべてを無にして神にすべてを委ねたからでした。困難の中にある今、神の計らいにすべてを委ね、兄弟姉妹と一致しながら歩む道を選択しなくてはなりません。対立や排除ではなく、神がその愛をもって包み込まれるすべての人と心をつないで立ち上がる。神からの賜物である命を守るために互いに連帯し、理解を深め、助け合い、支え合ってゆく道を求めましょう。